Tio Marcos, não. Chico. Meu.
さあ、今週も始まりました塩原敏行のしこめんねお、10月24日収録の第37回、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはリラ
クマじゃねえわ
ー。
ちっちゃいやつがね、ちっちゃいやつが入ってますからね。あー
正解
やったー。熊谷です。
はい、熊谷優香さんの最終週ですね。
最終週、
ピンチヒッター本当にありがとうございました。
いえ、とんでもありません。どうもありがとうございます。
本当に木村の野郎め、
いやいやいや、
愚鈍な豚がよ。
豚じゃねえわ。家の方から。
あとさっき LINE が入ってまして、はい、穴に住む変態エージェットさん、うん、お便りまた今週も書いてくださってたら、うん、いつもありがとうございますとのことを伝えて
ください。伝えてください。丁寧だな。
真面目か。
真面目な
豚か。
豚じゃねえわ。まあ、遠くから
聞こえてき
た。はい、聞こえてきましたけど、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあね、もう早速なんですけど、はい、今週の企画に行ってみたいと思います。
はい、今週の企画は負の感情を活用して自分が本当に好きなもの、こだわっているものを再認識しよう
ということですね。
はあ、何でしょうこれは。
何でしょうかって、これを聞いただけじゃ全然意味わからないですよね。
まあ、うん、そんなにピントは来ないかな。
はい、負の感情ということが今回のテーマです。う
ん、で、なんだ？
これを考えるきっかけになったのが、僕の大好きなラジオで、東京ポッド許可局というラジオがありまして、はい、結構散々このラジオでも話してるんですけど、はい、サンキュー達夫さん、プチカシマさん、そして、マキタスポーツさんの芸人3人が、まあ、最初は喫茶店とかで収録してやってた、実習制作のこういう同じようなラジオだったのが、ね、TBS ラジオが逆に買い上げて今は TBS でやってるっていうラジオで、すごく好きなんですよ。で、そのラジオのコンセプトが、へりくつをエンターテインメントにというあのコンセプト
なんですよ。聞き馴染みのある。
そうだから、アガリスクが好きな人は東京ポッド許可局聞いたら結構楽しめると思う。すごい楽しいラジオで、こんなにテンション高いさ、わーみたいな感じじゃなくて、淡々となんとか論みたいなのを話すみたいなラジオなんですね。
はいはい、
例えば一線を超える論みたいなとかで、人間が一線を超えちゃう瞬間皆さんはありますか、どんな時だと思いますかって言ったら、僕はお風呂場の体洗い場でおしっこをしちゃう。ありますね。
ありますねじゃないよ。
みたいなとか、そうとか、卵かけご飯をなんか、なんだろう、先に卵を潰してから入れちゃう時みたいなとか、
ね、
なんかそういう何かの一線を越えてしまう瞬間とか、みたいな論みたいなのを話し合うみたいな、結構面白い。
はいはいはい、面白いな。
そうラジオなんですよ。で、負の感情論という回が、9月の中頃ぐらいにありまして、それが大変面白くて、ですね、このラジオはラジオクラウドというアプリで、過去のアーカイブで聞けるので、ぜひ聞いてみてほしいです。すごく面白いので。で、負の感情論、どんな話かといいますと、大ヒット上映中のカメラを止めるなという映画、上田慎一郎監督の映画があるじゃないですか。で、あれが、まあ、我々はさ、榎並由紀がさ、上田慎一郎監督、同じ監督で、主演で出てたりとかもしたので、まあ、非常に近しい関係にいるじゃないですか。で、あれが今大ヒットしていると、それに対して例えば妬みであったり、そねみであったり、
はいはい、
ちょっと羨ましいとか、そういう気持ちが、まあ、いわゆる負の感情っていうのがみんなさんどのように持ってますかみたいな話があって、東京ポッド許可局内で議論されてたのは、原作を書いた和田良一さんって、和田良一さんってお知り合い？
私知り合いではない。劇団ピースの劇団員の人とは知り合いですけど、
私ね、1回だけ昔飲んだことがあって、向こうは多分もう覚えてはいないと思うんだけど、実は新宿コントレックスに1回出てもらったことがあって、黒バラ少女地獄で俳優として出ていただいたことがあって、その時に一緒に飲んで、名刺交換したこととかもあって、まあ、ちょっと知ってる方なんだけど、フラッシュに出た告発
問題になった
じゃないですか。
あ、
あれがちょっと考察できると、実際にパクリだのなんだのとかっていう真偽はまずどうでもいいですと、そうじゃなくて、私たちが考えたいのは、 あそこでパクってんじゃねえかっていう風になったその負の感情、怒りみたいなのがもしかしたらあったのかもしれなくて、書いているその告発記事を書いているのに、
はいはい、
その前の、見た日のツイッターではすごく面白かったです、うん、そしてありがとうございましたみたいな感じの感謝の言葉、うん、僕たちの作品を映画にしてくれてみたいな、う
ん、全くの別物でしたって書いてあったみたいな、
そう、うん、そうそうそう、ああいう、うん、やれば、まあ、性の感情、負の感情ではない状態だったじゃん、
うんうん
うん、それが真逆にひっくり返っちゃって、うん、負の感情に支配されてああいう風になってしまったじゃない、
うん、
この期間、
うん、
この期間の心の変遷っていうのは一体どうなっていたんだろうっていうことを考えましょうっていう回だった、うん、だから実際にパクったかどうかはもう全然関係なくて、
うん、
ああいう時人間って思考ってどうなるのっていうことを、
うん、
考えることによって我々みたいな表現者が何か負の感情を追ってしまった時にそれをセラピー的な解消する方法っていうのがそこにもしかしたら見えるんじゃないかっていうのがその東京ポッド企画局で議論されてた話、
すごい、
うん、はい、で、マキタスポーツさんはムカついたりとか嫌なことがあった時に、ブログを書いたり文章を書いたりするんだって、
うん、
で結構いるじゃん、文章を書くセラピーの人っているじゃん、ここにぶつけちゃうことによって、書くことにぶつけちゃうことによって流飲が下る人とかっているじゃん、で俺も比較的そういう癖あんのちょっと、
うん、
なんか思ってることを書いてしまうことによってちょっとスッキリするみたいなのがあって、
うんうんうん、
最近だとラジオで喋るとかね、ラジオで言ってしまうことによってとか、
はいはい、
まああんま負の感情を使って言ったことは、まあこのラジオ始めてからそんなにはないんだけど、
うん、
でもまあちょっとムカついたこととかをポロッと言っちゃえば少し楽になるとか、
うん、
そういう解消する方法っていうのは、うん、まあ人それぞれあると思うんだよね、
うん、
そしてそれを表現者は創作に生かしてしまっても良いじゃないっていうのがあるじゃないですか、
そうね、はい、
そういうことを考えましょうみたいな話で、それの、まず成功者っていうかそれをうまく使って成功している成功体験をしている人の名前として挙がってたのが南海キャンディーズの山里亮太さん
が、
それがまさにそうで、実はですねあの方最近本を出しまして、
うん、
天才は諦めたっていう自叙伝を出したんですよ、
うんうん、
私買いまして全部読みまして、
うんうん、
なぜかっていうと山ちゃんのラジオをずっと聞いてて、
うん、
不毛な議論をで3月ぐらいに、ね、初の単独ライブで他力本願っていう単独ライブをやったんですよ、
はい、
でそこに行くまでのラジオをずっと聞いてて、
はい、
その今までそのしずちゃんと仲悪かったけどこれを機にちょっと仲直りしたいみたいな、もうコンビ仲が悪いので一番有名みたいな感じだったから、ね、なんかキャンディーズはそれを払拭したいし、
うん、
もう一度仲も確かめ合いたいっていうのでやってて、そのストーリーだけで俺はもうお腹いっぱいなぐらい超楽しいってなってたんだけど、
うん、
失礼、それでそこから追っかけて山ちゃんがあの時どんなこと考えてたんだろうっていうのが読みたくなって、あとテラスハウス好きだし俺、う
ん、あそう山ちゃんね、
ああいうムカついたことをちゃんと言うことによってエンターテインメントにするみたいなのがすごく感心していたら、ちょうど東京ポッド許可局でその話が出たから、もうこれは全部まとめて山ちゃんを俺の中に取り入れようって言って読んだら、
ね、
めちゃくちゃそういうこと書いてあって、そのあの時これがムカついたから、
うん、
それを見返すために絶対頑張るとか、あの社員を俺がすごい売れた後になんか声かけてきても仕事絶対受けねえとか、そいつの仕事受けねえとか、
うん、
そういうの負の感情の使い方、メンタルコントロールが恐ろしく上手な人で、その鬼だなっていう、なんかねストイックなんだよね山里さんって、その辺の努力が半端じゃないし、その関西、うん、関西学、関西大、関西大学、
関西大学、
関西大学に、うん、なだから頭いいじゃないですか、
うん、
に入る時もそういう負の感情とかをたくさんガソリンにして、
うん、
それで頑張っていつかあいつらを見返すみたいな感じでちゃんと入れたし、うん、M1 もそれでいいとこまで行ったしみたいな、すげえストイックな人なので、部活かってた時は俺にガソリン注いでくれてありがとうっていう風に思うぐらいしちゃってるっていうメンタル
こと、か
っこいい、すごいんだよ、もういっそ清々しいわっていう感じで、うん、でその時のノートとかもちゃんと写真とかに載ってたりするの、もうめちゃくちゃムカついて書いたんだろうなみたいな、もうバリ雑言で、そこだけ見るともうこの人ちょっとやばいよっていう、人殺すよそのうちみたいな感じなんだけど、山ちゃんの心の流れを見て読むとすごくシンパシーを感じるというか、
うん、
うわ生き抜く術があるここにみたいな思ったんだよね、
うんうん、
だそういうなんだろう負の感情を俺らが感じた時にどういう風に評価していこうかみたいな話を本当は木村とかも踏まえて一緒に議論したかったなっていうのがあります、
うんうん、
はい、
いや
で その東京ポッド許可局の締めの言葉じゃないけど、うん、その負の感情論の結論みたいなところで言ってたんだけど、あなたは何に負の感情を抱きましたか、ムカつきましたか、妬みそねみしましたかっていうのを考えることによって、あなたが一番こだわってるものが分かるという言葉で締められてます。なぜなら私たちは芸人だから、楽屋とかで面白いやつとかいると、なんだよあいつ面白いな、ムカつくなってなるけど、めちゃめちゃ歌うまいミュージシャン見ても何とも思わない、うん、それは歌のフィールドで戦ってないし、そこにこだわりがないからっていうことを言って、うん、あ確かになるほどって思って、そう考えた時に妬みそねみが生まれた時は、あ俺が本当にこだわってることってこれなんだっていうのを気づくきっかけでもあるから、プラスに捉えてみたらどうですかっていう話ですね。うん、ムカついたことに対して、うん、嫉妬したことに対して、うん、嫉妬したことによって初めて、あ、俺あいつのこと好きなのかもしれないとかさ、気づくっていうのはあるじゃない。うん、そういうふうに自分の心を気づかせてくれるっていう、何に執着が、何にコンプレックスがあるのかを気づくきっかけになるのが負の感情っていう。風にうまくどうか考えてみませんかっていう
話ですね。うわー、うん、なんかぐさぐさきそうな話ですね、うん、また。
だからなんだろうな、俺もそういうのってあるかなって思って、
はい、
うん、思い返してみて、
はい、
例えばやっぱりコメディとかだよね、すごく受けてるのに対して俺は、なんだよみんな客こんなんで笑いやがってって思うことがあるから、やっぱり受けるっていうことに対してすごく執着があるんだなって思うことはあるなって思い出した。
うん、
うんうん、具体的に言うと、ちょっとごめんなさいね、あの具体的な劇団名出しちゃうんですけど、
はい、
あの学生芸術祭に俺でアガリスクで出てたんだけど、
結構前ですね、だからね、
そうだね、だいぶもう10年ぐらい前かな、うんうん、に、はいはい、あの5次元っていうあの松井大吾さんがやってる劇団が出てて、はいはい、コメディやってたんですけど、
うん、
でまあまあ受けてたわけですよ、うん、で俺は個人的にはまあ笑ってないというか、面白いとそんな思わなかったけど、お客さんがすごい笑ってるのに対して、なんかやっぱりそういう妬みみたいな、クソ笑いやがって受けやがってみたいな、ムカつくぜっていう風に思ったのね、
うん、
ってことはやっぱりあの辺に何か俺のゾーニングじゃないけど、受けてムカつく、うん、コメディのあり方とか、うん、こういうコメディで受けてるっていうのは俺は違うと思うぜみたいな、何かがあんのかなっていうのを今更ながらちょっと思ったんだよね、
うんうんうん、
で同じ回に出てたあの劇団ザ・メンチカツナリっていう、はいはいはい、あの黒桃リブデンの小林くんが主催した劇団も同じように受けてたんだけど、そっちはムカつかなかったんだよね。っていうかムカつかなかったじゃなくて、俺も笑った、
うん
うん、だから俺が笑う笑いっていうことに関しては、俺が面白いって思ってるから全然許容できるというか、
うん、
そうそうそう、こういうの面白いよねっていう風に多分共感ができたんだよね、
うんう
ん、で多分5次元の作品の笑いに関しては、僕は面白いとは思わないっていうのが負の感情の方に働いて、そういうムカつきみたいな感じになったのかなと思って、俺が本当に好きな笑いってどういうことなんだろうみたいなのをちょっと今になったら考えられるなと思った。そこに、
うん、
ああいう笑いはきっと好きじゃないんだっていうのとかを、
うんうんうん
うん、精査できるなっていうふうにふと思ったんだよね。
へ、うん、でも芝居の時はもう負の感情結構いっぱいありません？
まああるよね、
やってる時もそうだし、うんうん、見てる時も稽古場レベルでも本番でも、うん、うん、なんか楽しかったみたいな、うん、もちろんありますよ、うん、楽しかったみたいなことあるから、別に楽しかった、楽しい公演でしたみたいなこととか全然言うけど、うん、まあ、まあしんどいのもそうだし、
うん、
例えばもう稽古場レベルだったら、
うん、
あ今の芝居は褒められるんだとか、いやだけど私は褒められないなとか、超嫉妬ですけ
ど、
めっちゃあるじゃないですか、はいはいはい、今の動きはありなんだとか、
なるほど
みたいな、そういうのは超ありますね、うん、めちゃくちゃありますね。
そこを掘っていくと、もしかしたら自分が執着しているものが見えてくるかもしれないっていうのは、
うん、何なんだろう、
こだわっているもの、うん、なんか例えば認められたいとか、
うん
うん、いいと思われる芝居をしたいとか、
うん
うん、なんかそういうものが見えてくるかもしれない、うん、
いやもう先週のもうみのりんじゃないですけど、うん、もう本音全然喋りたくないもうすごい取り繕いたくなりますね。
まあでもラジオだから割と言っちゃっても聞いてる人少ないので、
うん、
あのラジオは俺の中ではブログとツイッターに比べたらだいぶおっぴろげ の媒体にしてるんですよ。本音、まあ、今もさっきも5次元さんの名前とか出させていただいたんですけど、うん、こういうことはブログとかでは絶対言わないし、
うん、
だまあラジオ聞いてちょっと5次元好きな方とかにすご、ね、今日会社らすごく申し訳ないんですけど、うん、まあ、そういうふうに思ってることはちょっとちゃんと正直に言おうかなっていうのはあります、うんうん、
まあ、芝居じゃないですけど、うん、家族はありますね。家族に対してどうしてこんなにムカついてしまうんだろうっていう。でもすごい大好きなんですよ。だけど、
うん、
やっぱりなぜかすごくイライラしてしまうみたいな、あ、まあ、思春期みたいなこと言っちゃいますけど、
はいはいはいはい、
あるよなって。
だから家族にこだわりがあるでしょ。そ
う、それだから、うん、なんかすごい素っ気ない態度とか、うん、本当に毎日のように取っちゃうんですよ、だけど別に私今こういう風に喋ってるじゃないですか、うんうん、で別に劇団とかでもこういう感じだし、
うん、
普通にやってるけど、でも家族とだともう声のボリュームがまず全然違うし、うん、なんか全然通らない声で喋っちゃうし、
うん、みたいな感じ
だ。なんかコミュ障になりますよね、結構簡単に言うと。
そうなんだ。
とか、うん、そういうのあるけど、だから一瞬そのイラッとしちゃったりとか、
うん、
なんで分かんないんだよみたいなこととか思っちゃったりするけど、もうお母さんのこととか大好きだしみたいなのは全然あるんだけど、なんでこういう風になっちゃうんだろうなっていうの。
いや、もう執着ですよ、それは。母に対する執着とか、
ね、マサコンなんですよね、うん、なんか基本的に。
でもそれがさ、認識できるっていうだけでも結構なんか一つ先に進んだ気がしない、うんうん。
ああ、いや、まあ、まあね、でもなんかそれは結構前から思ってたことだったりはするんですけど、ね、だから、まあ、まあそういうことなのかなっていう、う
ん、似たような話だと今の熊谷のエピソードで言うと、うん、僕夏にやり投げっていう劇団に出てたじゃないですか。 あ、はい、あそこで、まあ、コシ君が、うん、まあ、いなくなってしまったと、
うん、
で、浅見さんは劇団員だから、浅見直樹さんは劇団員だから、それに対して、まあ、憤りとかムカつきみたいなのが、まあ、あったっちゃあったわけよ。うん、で、はい、終演した後に、この四股面でもゲストに来てもらった時にその話をしてるんですけど、俺はコシを一生許さねえって言ってたの。
はいはい、
それって、超コシのことをこだわってんじゃんっていうふうに思った。うん、俺は、許せねえ、嫌いになるとか、の時にバッサリもうその人を俺の存在からなくしちゃうから、もう関わらないっていう風な方法を取るんだけど、
はい、
一生許さないってことは一生感情と付き合ってくってことじゃん。
そうですね、まあ、一生忘れないってことでもありますから。
だからそれは負の感情だけど、実はそういうこだわりを示しているんじゃないですかみたいなことを言ったら、うわ本当そうだわっていう風になって、
はいはいはい、
身もだえていたっていうエピソードがあって、
そ
う、すごく嫌いっていうのは好きとかそういう何かとなんか対というかさ、その無関心とは違うものだからさ、
うん、
なんかそういうところに何かが見えてくるんじゃないかな、うん、
やり投げの話が出たんで、まあ、今私がふっと思い出したことですけど、
うん、
まあ、ちょうどその時期いろいろありましたけど、
うんうんうん、
私はミセスフィクションズっていう劇団に出てて、うん、で、まあ、脚本の執筆間に合わないという理由で、うん、予定していた長編公演を中止、うんうん、振り返公演として短編を上演しますっていうのをやったんですね、
はいはいはい、
まあ、で情報公開のタイミングがいろいろずれちゃったんで、まあ、先にとりあえずその短編やりますとか抜きに、とりあえずもう延期ですみたいなことをパンで発表した時の、まあ、ツイッター上 の反応がですね、まあ、結構おぞましくてですね、
おぞましかったね、
怖くて、なんかそれが皆さんが怒ったり、お客さんもそうだし、同業者の人もふざけるなみたいなことを言ったりとか、いろんな視点で、
うん、
うちの劇団だ、私だったら、あの脚本家の人が、私だったら絶対に間に合わせるのに、うん、駅前劇場は撮れないみたいな視点で、
うん、
そういうことを言ってきたりとか、まあ、それもそもそも負の感情だと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、
でそれを見る私も本当にもう全部もう嫌で、
うん、
もうはっきり言っちゃうんですけど、うん、お前らうるせえと思ったんですよ、
うん、
もうなんかごめんなさいとかじゃなくて、うん、ごめんなさいもあるんですよ当然、うん、もちろん、だけどなんかそうやってツイッターでいろいろチクチクチクチク言われること、言われるとか言ってるやつらがもうう
るせえ
うるせえって思ったんですよね。
いや絶対なると思う、
本当に思って、
てかみんななってんだろうなって思った。何も言わないじゃんみんな、
うん、
だから多分なってるから何も言うことができないんだろうなっていうふうに、ん、
だけど何ですかね、負の感情っていう意味では、分かんない、まあ共演者のみんなが本当のところどう思ってたのか抜きにして、うん、私本当にミセスフィクションズだったり、まあ、脚本書いてる中島さんに対しての負の感情はマジでゼロだったんですよね、
うん、別にな
んか、
うん、
大丈夫ですよって言いつつ、うん、腹渡ではふざけんなよって思ってるとかが本当になくて、あの時に関しては、だからこそ周りの反応が嫌だったんですよね。なんかそりゃ 私たちの考えてることなんてあんたたちは分からないでしょうけど、うん、こっちの気も知らないで何を言ってんだっていう、うん、まあ、だからこそ気にしないようにしようっては本当に思ったけど、うん、でも、まあ、とにかくうるせえうるせえと思いましたよ、ね、うん、本当に、まあ、だから だから分かんない。
でもやっぱ自分の大切にしているものと、うん、自分の大切にしている思いにずかずかとリーチされる感じっていうか分かったように語られる感じとかも、もしかしたら嫌だったのかもしれない。い
や本当に嫌でしたね。だから
うるせえなって分かった気になって、うん、そういうこと言ってくんのも普通にうるせえし、うん、みたいなとか、
だから悪いのはこっちの手のもちろん分かってる、分かってるけど、うん、ただやっぱ思っちゃうってのありますよね、うん、そこは。
まあそれはそうだろうなと思った。まあ我々も似たような感じだったので、うんうん、俺もうるせえなっていうふうに思ってたとこはあったから、うん、多分同じような近しいような何かを感じたりはしてるだろうなっていうのは、
うん、
思ったね。
そうですね、まあ、だから負の感情を活用して自分が本当に好きなものを再認識しようっていう意味ではどうなんでしょう、なんですかね。
やっぱミセスフィクションズがまずそもそも好きじゃない。
だってそれは本当に大好き。
それに対してやんや言われるのがうるせえっていうの
は間違いないですね。
だし私の方がやっぱ好きって言ったらあれだけど執着あんぞっていうのは実際そうなんじゃない、うん、好きっていう気持ちもあるし、
うん、
ここでやりたいとかいろんな思いが、まあ、執着だよね要するに、
うん、
が、好きに言えてしまう人よりは私の方が絶対ある。
だから、うん、まあ、もうちょっと言うと作品と座組ですかね。演劇っていうそのものっていうか、
うん、
まずミセスフィクションズの作品がすごい好きだから、
うん、
そっちの負の感情がバーっていっちゃったとか、
うん、
まあ、座組のみんなもすごい好きだったし、
うん、
っていう意味で、まあ、やっぱりだからこっちに傷、こっちを傷つけようとする行為がすごい許せないというかですかね。あ、そうだから傷つけようとしてくることが本当に許せなかったですね、
はいはいはいはい、
心ない発言っていうのがやっぱりそうだなって思ったので、はい、
しかも結構無自覚に飛んでくるからね、ああいうのってね。
そうです
ね、すごく傷つけてしまうっていうことをなんとなくでしか分からずに発信してしまうことって結構あるから、
うん、
あの必要以上に刺さっちゃうっていうやつ、うんうん、
そうだから本当にそういうのに関しては負の感情はすごい湧いたし、でも同業者の人でもなんかただまあやっぱり分かる、そういうことがあるのは分かるし僕も体験してきたっていう上で、
うん、
ただただなんかなんていうんですかね、事実だけを書いてるようなブログだったりとか、
うん、はいはい、
そういうのには本当に負の感情とか湧かなくて、バッシングとかじゃないんですよね。だからバッシングでもないし擁護でもないっていう、その姿勢をちゃんと取れてる文章とかっていうのはもういいね押しますよねって感じ、
普通にフラットに
見れる
みたいなところだよね。
こういう人がいるっていうのは演劇界はまだまだ捨てたものではないとも思う。
救われるよね。
だけど捨てたいような輩もいっぱいいたぞとも本当
に。それのさ演劇に対しての絶望に直結しちゃうとさ、
うん、
すげえ悲しいじゃん、
うん、
それが嫌だよね。
やだ、
演劇って一括りにしてこんな奴らが住んでる場所みたいな風に思って、うん、自分から心の距離遠ざけちゃうのが一番悲しいじゃん、
うん、
そうじゃない人もいっぱいいるのにさ、
うん、
でもそういう声の方が大きく聞こえるからね。
聞こえますね、
う
ん、やっぱり
絶望する。
本当に思った。
人間ね、希望を持つ時は一瞬なのに絶望する時は永遠に絶望するような時とかあるからね、
うんうん、いやーね、
なるほど、
そうありましたわな。
だから、うん、まあ今回の論で考えれば、
うん、
いかに自分が大切にしているか、うん、フィクションズであったり演劇のそういう良いところ、
うん、
良きものをそういうふうに思ってるかっていうのを認識できたねっていうことを今もう一度考察してみてもいいんじゃないっていう感じですね、
うん
うん、なるほどなるほど、
ね、
あ面白い、それはすごい面白いね、
うん、
だからちょっと振り返ってみてもいいかもね。この1年間で何ムカついたんだろうとか何に嫉妬したかなとか。俺あのちょっと話戻るんですけど、
はい、
カメラを止めるなに対して、東京ポッド許可局でその負の感情論の話をした時に、
はい、
私たちは分かりませんが一番思うのはその原作者がどうこうの妬みそねみよりも、
うん、
今も世に出ずにいる小劇団の人たちはあれを見てどう思うんですかってことを聞いてみたいっていうふうに言ってたの。
まあ、
言ってたので私これその本人たちが聞いてくれるかどうかは別として言いますけど、
うん、
俺カメラを止めるのに関しては完全同業のシチュエーションコメディの伏線を回収するっていう、
うん、
全く同じルートを取ってる、しかもショーマスゴーンのっていう、
うん、
すげえ同じ作り方をしてる人、
うん、
で いるし、しかもそれが俺らと違って大ヒットしてる状況を見ても、うん、ムカつかなかったね。
お、
うん、俺ねムカつかなかった全然。
それは本当そうですね。でもムカつくとかはない。
なんでだろうって思ったの。本当はあのね、今泉力也監督っていうそのわかるかな、あの同じね、同じ演舞のあれってさ、演舞のシネマ、
はいはい、そうですね、
あれの前回やった方、うんうん、で俺それは見に行ったの、うん、その演舞で作ったやつ見に行って、うん、だから今回も注目してたんだけど、最初売れちゃったから、うん、なんだよ売れてんじゃん見たくねえわっていうのがちょっとその時あったんだよ、ネタミソネミが、うん、だけど実際作品を見たらなくなって、それは、うん、なんていうのかな、まあ今泉監督が言うにはすごくあったんだって、妬みそねみみたいなものが私は生まれましたみたいな、もっと悔しがった方がいいクリエイターはっていうか映画監督はみたいなことを言ってて、あすごく思ったんだったら言った方がいいと思うし、今泉監督のその発信って俺すごくあいいことだなって思ったの。あそういうのは言った方がいいよ、出していった方がいいし、それを創作に使っちゃった方がいいよ、自覚した方がいいよっていう思って、うん、なるほどって思ったんだけど、俺はじゃあどうっていうふうに考えた時に全然本当にムカつかなくて、純粋にまず第一点、あの映画面白かったです、うん、すごく面白くて、シチュエーションコメディを分解構築している私のそのシチュエーションコメディ批評家として見ると、うん、ああそうそう、これはこう回収するよね、これはこう回収するよね、そうですねっていう、あの芸術線の高さじゃないけどさ、あの、フィギュアスケートを見てるかのような、はい、そうそうそう、大抵ここでこうなるんですよっていうふうな、うん、のが回収されていく、普通に美しさとして楽しかった、シチュエーションコメディー美としてすごく楽しかったので、うん、まず映画が面白かったと、そしてもう一個はこういうジャンルが世間に受けるんだっていうことをあの映画が証明してくれたっていうことで、うん、なんか俺は仲間意識を持ってたんだよね、
うん、
持ってありがとう、まず1個ありがとうと、うんうん、もう一つちょっと傲慢なことを言わせてもらえば、うん、俺らが作ってるコメディもっと面白いっすよってい う, っていうかもっと先行ってますよっていう、うんうん、あんな、まあ、言っちゃえば結構ベタなんだよね、カメラとミラの手法って、
まあまあ、
伏線振りがあって回収があってっていう、うん、伏線があって回収があってっていう、めちゃめちゃベタな正末と傲物でラジオの時間とかでもやられてる、うんうん、もう何億回もすり倒されてる、
うん、
だけどカメラとミラに関しては俺はあんま新しさとか革新さは全く感じなくて、うん、むしろシチュエーションコメディの欠点だよな、これマジ本当解消できねえってずっと悩んでることと同じ欠陥がやっぱりあったんだよね。そこを発見した時にやっぱこんだけ受ける作品でもあの欠陥あるし、あの欠陥があっても何受けんだって、
うんうん、
世間は意外と受け入れてくれるんだっていうのに希望を持ってしまったっていうのがあって、そんなに嫌な感じにはならなかったんだよね、
うん、
そういう感情の流れですね。カメラためらな、うん、もう本当普通に面白かったな、うん、俺なんかはもう伏線と回収っていうのを分かって見ているし、ネタバレをみんなしないようにしてたけど、俺公開する前もう1ヶ月前ぐらいからどうやら正末と拷問だぞっていうのと、はい、どうやら三谷幸喜的な話だぞっていうのを知ってたの、
はい、
それはなぜかというとラジオで町山智博さんってあの映画監督の人がこの作品最初はゾンビ映画だと思って始まるんですけど実は三谷幸喜的な展開があるんですって言ったのだけで、
うんうん、
聞いてる人はポカーンとしたけど俺は一瞬で分かっちゃったの、うん、あ絶対そうだって、うん、絶対最初にやったやつの回収されるやつだっていうのってすぐ分かっちゃったから、
はいはい、
もうこんだけシチュエーションコメディやってるともう分かるよオチがっていうふうに思ったんだけど、うん、それでも全然楽しかったし、あと一番のカメラを止めるのに対して俺が賛美を送るなら、まず1個が作り切ったことと、うん、あとあのメンバーでやったこと、この2つは絶対買い難いものだから、
うん、
そこがやっぱ評価できる点じゃないですかっていうことだよね、うん、なんかなんだろう、昔の面白い戯曲をさもう一回やるっていう時にさ価値ってすごく見出しづらかったりとかするけど、一番大事なのはそこにいるそいつらで作ったっていうことはやっぱ大事だよねっていうのはあるから、そこはすごく評価していいんじゃないですかっていうのは思いますね。
なるほどね。
この話ねもうちょっと膨らませられるかな、もし膨らませられたら次週木村入れた段階でもしかして話すかもしれないし、また別のことを話すかもしれないっていう感じですね、
うんうん
はい、まあ、そんな感じです。もう時間があれなので、
はい
はい、じゃあ4週にわたってかな。
そうです、
もうね4週にわたって本当、
はい、
ピンチヒッターありがとうございました。
いえいえ、
豚にはねちょっときつくお灸を据えてお
くお灸を据えてお
くの何やってんだよって言って
豚じゃねえわ。
ブヒー。
あ、ブヒー。かわいそう。
かもしれないですけど、はい、だいぶ楽しい話が、ね、できたからね。これオンエア楽しみですね。
はい、
ぜひみんなが聞いてみてほしいですね。
ね。
じゃあ今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
熊谷でした。
さよなら今
日。塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいな。